御神会一つ、信心する人の誠の信心なきこと。名刀正宗は身を守ると言われ、邪剣と言われる村正は軽味においては優れていても名刀とは言わぬ。信心も御利益があるからというだけで誠の信心とは言えぬ。教祖は自らが助かり、人も助かり、神も助かる手立てを、自らの心に我が心の育つことを喜びとする道を説かれた。御利益があるからというだけで誠の信心とは言えないと。しかしその誠の信心にはもちろん御利益もついているというのでしょうかね、ものですね。まあ来なければならないということではないでしょうけれども、誠の信心には御利益もついている。まあグリコにおまけがついていると、おまけ付きのグリコというようなものでしょうかね。私どもはそのいわゆる御利益、おかげといいますが、いわゆる神様のおかげと、その神様のおかげというおかげと、いわゆるおかげは我が心にありという、私どもが欲しい欲するところのおかげ、願い事が叶うところのおかげというのでしょうかね。まあやっぱりこういうのは御利益という範疇に入れた方がいいように思いますね。おかげと言われるもので表される、まあイメージと、御利益で表されるイメージのものとは違うように思いますね。まあおかげは、おかげの中にはもちろん御利益も含まれているように思いますが、御利益というものはおかげの中のまあ一部分という感じがいたしますね。言葉というものが、その私どもの、まあこれは頭の中でしょうかね、心の中でしょうかね、イメージを伝えるものだと思うのですね。御利益と聞いて何をイメージするか、おかげと聞いて何をイメージするか、その私どもが共有し合うイメージというのでしょうかね。ですから言葉というものもやはりそうでしょうね。私どものイメージを伝える、ある言葉の発達あまりしていない人が、そのイメージということにおいては素晴らしい、まあ繊細な絵を描かれたり、緻密な絵を描かれたり、いわゆる絵というものを持って表現しておられたと。ところがその方が言葉というものを身につけたというのでしょうか、勉強したというのでしょうか、その言葉というものがを身につけてきだしたら、今度はその繊細な絵を、緻密な絵をだんだん描かれなくなったと。それは私どもがイメージしているものを誰かに伝えようとするときに、その伝える手段が絵という、その緻密な精細な絵を描くという、その絵によって伝えようとすることから、文字であったりその言葉によって伝えようと、伝えることに変わってきたわけですね。ですからその伝えるべき自分の持っているその媒体というものが変わってきた。それでいわゆる伝えるべきものは、私どもの中にあるイメージを伝えるわけです。おかげというものにまつわるイメージ、御利益というものにまつわるイメージということになるわけでしょうけれども、そのおかげというものが神様のおかげでというおかげですね。こういうおかげを実感していかなければならない。いわゆる御利益を実感するのではなく、 神様のおかげでというものを実感していく。まあ別の言葉で言えば神様のご親切とも言えるのかもしれませんね。そういう神様のご親切という意味が含まれての神様のおかげでというわけですね。あなたのおかげでこれができました、誰それのおかげでこういうことをさせていただきました、家内のおかげで、親のおかげで、子供のおかげでこれができました、あれができました、今日のまあ賞をもらったのは誰さえのおかげです、家内のおかげです、主人のおかげです、という時に使われるそのおかげですね。これはいわゆるおかげ信心と言われるおかげとは少し使い方が違いますね。おかげは我が心にありという時に使われるおかげとも意味合いが違いますね。まあ、私どもはどちらかというとご利益は我が心にありという方のおかげを望んでいるものですね。ですからご利益はおかげ、ご利益は和らぎ喜ぶ我が心にあるというそういうご利益的なおかげというのでしょうかを望んでいるわけですけれども、人が助かるということ、人が信心による助かり、これはもちろん私どもの願い事が叶う、いわゆるご利益をいただく、そこに助かりを感じる、ああ神様のおかげでというわけですけれども、そのご利益をいただいたときにですね、そういう何と言いましょうかね、私どもにとって都合の良いことが起こってきた、まあご利益ですね、そこに神様のお働きを実感する、まあ神様のおかげでというわけですね。そういう何と言いましょうか、やはり自分にとって都合の良いことが起こってきた時に神様のおかげでといただけれる、やっぱりそういうことの積み重ねがあって初めて神様から守られているな、日々の出来事の中に神様のおかげをいただいていると実感できるものですね。その神様のおかげで今の私がある、神様のおかげで今日の私がある、神様のおかげでこのことをさせていただけたという、その神様のおかげの中にある私、まあこれは神様のご親切とも言えるのかもしれませんね。そういう神様のご親切、神様のおかげの中にある私の生活、私の一生というものを実感として感じ得たとき、感じ出れたとき、私どもが信心による助かりというものをいただいているときではないでしょうかね。その神様のおかげでということをどれほど私どもが実感として感じているか、なるほど、その本を読んだり人から話を聞いたりすると、ああなるほどそうか、お天道様が照らしているのも、空気があるのも、水があるのも、元はといえば神様のおかげなんだという、その頭で分かることはできる。まあまずは、ああこれも温かいのもお天道様のおかげだ、潮の満ち引きがあるのもこれはお月様のおかげだと科学的に分かる。まあそれら一切を司っておられるのは神様に違いない、だから神様のおかげで一切があるといったようなことを、まあ頭では理解することができるかもしれません。もちろんこれは 教わらなければわからないかもしれませんね。ですから教わってまず話を聞く、教えをいただく、そして頭で理解するということがまず大切かもしれませんが、そしてそこからさらにそのことを実感として肌身に感じる。それこそ、ああ今日は雨だ、ああこれも神様のおかげだ、まあ神様のお働きだということでしょうけれども、まあ神様のおかげというものを神様のお働きと言い換える時もあれば、神様のご親切とも言い換えられる時もありますが、そういうものをひっくるめて、やっぱり神様のおかげだ、あ今日天気がいいのも神様のおかげだと、神様のおかげというものを実感として感じ得られる時に初めて信心による助かりの世界というものに住まわせていただくことができるのではないでしょうかね。そのよく師匠が、大坪宗一郎氏が天地のリズムということを教えてくださいました。やはり天地にはリズムというものをがあるというのでしょうか、を感じるというのでしょうか、まあ、それは神様のご親切な現れでもあるわけですけれども、例えばどこかに車で出かけようとする、そしたら信号がある、ああ信号だなと、赤だなと思っておったらそれがパッと青に変わった、そしてまた次に信号がある、あこれも青に変わった、いわば次々とある信号が一つも赤に引っかからずにスムースに行けた、ああこれはリズムに乗っているなとか、ああこれはリズムだな、あこれは神様が許されているなと感じることがありますね。またどこかに出かけようとした、まあ、そしたら、ああ今まで青だったのがパッと、まあ、黄色から赤に変わった、そしてまた次に行こうとした、ああまた赤になった、まあ、一つのリズムを感じるわけですね。ああこれは神様が何かやめ、今日はやめとけよとストップサインを出しておられるような感じだな、だからまあ今日はやめておこうかと引き返すこともありましょう。そこに何かしら天地のリズムというもの、神様の何と言いましょうかね、お心と言いましょうか、お心の現れと言いましょうか、そういうものを感じることがありますね。それこそよく成り行きのいただき方で言われますけれども、さあ今日は映画を見に行こうと、映画館に行こうとしたと、そしてバス停に行った、そしたら来たそのバスは映画館とは反対方向のバスだったと、あ今日は許されていないな、やめておこうといういただき方ですね。そして、ああまさに今映画館の方向に行くバスがすぐ来た、あこれは許されているな、今日は映画を見させていただこうというようないただき方、そこにそういう、まあ、リズムを感じるわけですね。つい先日もその研修を、初代の研修をいただいておりましたら、ある方のお話が出ておりました。そしてまた別の方のもう44、5年前のお話ですねに出ておりました。そしてついその1日前でしたか、その次の日でしたか、その同じ方がやっぱりこれは現実にですね、今ですね、お話をされておられました。それは、ああそうこの方の45年前の話を昨日聞いたばっかりだったな、そしたら今日またその45年後の話を、まあその人の話を今聞いているわけですね、というような、まあある意味時空を超えた、何と言いましょうかね、リズムを感じさせていただきましたね。ああ これは今聞くべき時だったんだな、それこそ45年前のテープをのデータ化されたもの、デジタル化されたものを今聞く、まさに今がその神様が整えてくださったタイミングだったんだなと思いましたので、その中にお話しされている方がおられましたから、その方にその研修の13日会でしたが送らせていただいたことでしたけれども、まあ相手の方も大変喜んでくださったということですけれども、いわゆるそういう時空を超えた世界で、でも何と言いましょうかね、いわゆるリズムというようなものを感じさせてくださる、何かしら不思議なリズムがあるものだなと、その天地のリズムを感じさせていただくことができる。だからそこに、はあ、これも神様のおかげだなと、神様のおかげを実感することができる。そういう体験の日々の積み重ねによって初めて、はあ、神様のおかげの中に生かされているな、神様のおかばいの中に、神様のご親切の中に今日も一日があるのだなという実感が持てた時に、それこそ自分にとって不都合なことが起こってきたとしても、ああこのことも間違いのない神様のお働きの中だ、神様のおかげの中での出来事だ、なるほど、私の願いは右と願えば左になる、左と願えば右になるけれども、これは神様の願いが成就していっている時に違いないといういただき方ができるようになるわけですね。そこにはもちろん私どもが、私の願いが成就するばかりではない、神様の願いが、私にかけられた神様の願いが成就しますようにという願い、祈り、そういう欲と言いましょうか、神様の願いが成就しますようにという欲というものが私どもの中に芽生えていなければならないわけですね。その日々の生活の中に、はあ、神様のおかげでといったような、その天地のリズムというものを実感させていただいての生活、そこに初めて信心による助かりの世界、真実の助かりの世界に住まわせていただく、住まわせていただくことができると思いますね。ですからまずは神様のおかげだ、ああこれは神様のおかげだ、あまあなんと、まあリズムに乗っていることか、これこそ天地のリズムというのだろうというような、その天地のリズムを聞かせていただいて、そのリズムに乗らせていただく、そういう新人生活をさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。